皆様こんにちは。ぷんぷんサンデーのお時間です。この番組はより豊かな毎日をヨガ哲学とともにをテーマにお届けしているポッドキャスト番組です。改めましてこんにちは、あるいはこんばんは。プーネヨガスクール校長ゆかこです。とってもお久しぶりになりましたが、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。はい、本日は3月31日火曜日、前回の配信が確か2月の終わりだったかな。丸々1ヶ月空いちゃいましたが、はい、なんだかね、仕事の波に揉まれ、感情の波にも揉まれながらこの1ヶ月過ごしていたら、まあ冗談ですけれどね、半分で半分本当なんですけれどね。でちょっとね、配信がゆっくりなペースになってしまいましたが、この1ヶ月ですね、ちょっと勉強する時間をかなり増やしてみまして、まあ、普段だいたい家で勉強する時間1日1時間半くらいで、それをですねちょっと倍近くちょっと自分に課してみようかなと思って、まあね、正直ね、私あまり仕事して、まあ、してはいるんですけれども、一般的にね、こうお仕事1日8時間とか皆さんされてるかなと思うんですが、私の、まあ、実働時間っていう、言うのでしょうかね。4、5時間とかなり短いので、その分ね、もっと勉強とかね、仕事とかしてもいいんじゃないかなって思ったりすることがあって、あとは、なんだろうな、こう、ヨガの勉強って、こう、一筋縄にはいかないと言ったら良いのかな。文字で読んでも、これは日本語だよね。日本語読んでるのにさっぱり頭に入ってこない。なんかその文法がおかしいとかそういうことも、なんかこうサンスクリット語がヒンドゥー語にこう訳されて、それが英語に訳されて、さらに日本語に訳されるから、なんか、ん?みたいなものも結構あるんですけども、まあ、そういうことじゃなく、そういうことも含めなんですが、それ以外にも、なんかこう、スピリチュアルの中のスピリチュアルみたいなところで、なんかポカーンとしちゃう部分とかって、まあ、ヨガのお勉強をね、されている方、少しね、こう手をね、突っ込んでみているっていう方は、多分ね、ポカーンってされた経験あると思うんですよね。で、まさに、まあそういう経験を何度も繰り返し、で、何度も、あの時のあれはこういうことか、みたいなことを繰り返し、かれこれ18年の時が過ぎようとしているところなのですが、この、そうですね、今年入ってからかな、ぐらいから、まあでもインド行ったのがきっかけっていうのもあるのかな、ちょっと自分でもよくわからないんですけれども、すごいこう日常の中で、ふと、あ、これが、哲学が言っていたことなのかなって思える瞬間っていうのがかなりこう増えていって、本当にちんぷんかんぷんだった時間からの気づきの時間、なんか私にとってはそれがなんだかボーナスタイプのタイムのような感じがあったりとかして、今またね、新しい楽しみ方、まあヨガって私にとっては今までの多分配信でも何度もお話ししている通り、ヨガ楽しい、イエーイみたいな感じの経験って正直あまりなくって、結構ね、ヨガハマってるんですよっていうおっしゃられる女性って多いかなと思うんですが、私は全くそういうタイプではない、本当に衣食住の中の、まあ、衣食住ヨガみたいな感じだから、例えば食で言うと、なんか私夜ご飯がすごい好きなんですよねとか言う人いないと思うんですよね。まあご飯食べるの好きとかそういうのはあると思うんですけど、そうだから、すごいなんかすっごい私歯磨くの好きでとか、だからそういう方って多分いない、いるのかな、わかんないけど、でまあそういう本当に日常の一部だから、イエーイ楽しいみたいなことはまあまあほぼほぼ起きないと。でもその中でもこうなんだろう、気づきを得ていく時間というのは、なんかこうね、フルーツを収穫する時間みたいな、すごいね、楽しい時間だなって思える、いい時を過ごしております。はい、今日のでテーマですね、エピソード48、ちょっとエコーをかけてみようかな。エピソード48、インドヨガ哲学式 不安の取説。不安な気持ちは大切な宝物。はい、まあなんかね、ヨガ哲学のテーマっぽくっていいなって思っているんですが、皆様は日常において心の中でどんなことに不安を感じますでしょうか。まあね、今以外の時間帯に起こりうることですよね。未来のこと、仕事のこと、お金のこと、老後のこと、人間関係、それから女性だったら、まあ女性じゃなくてもかな、老いること、見た目の老化とかですよね。いろいろあるかなって思います。あとはここ最近で言うと、世界情勢がかなり不安定になっていることとかあるかなと思います。で、まあこういう話をするときに、あ、なんか変な時代に生まれてきたなとか、なんか昔はもっと良かったのにとか、そういったね、言葉をね、嘆く方もいらっしゃることもあるかなと思うのですが、まあヨガの考えとしては、まあこの時代に生まれてきた理由っていうのは、もうこの時代に生まれるべくして、もう正しいタイミングで生まれているので、うん、なので生まれた時代を間違えた、時間帯間違えた、時間帯じゃないか、時代間違えたみたいなことをおっしゃられるんだけど、方もいらっしゃるんだけども、あなたは間違えていないと、あなたのタイミングは今ここですというのがヨガの考えだったりします。そこで、そこでっていうのがちょっと今の変ですね。まあ、いいや。不安っていうのはそもそも何だろうかと。で、不安っていうのはですね、人間にとっての不安っていうのは、あやふやなものに対し不安を感じる、不確かなものとかも言えるかな、っていうふうに言われています。まあ、未来のこととかってあやふやだから、まあ、確かにそうだなと。あとはですね、まあ、ヨガの哲学の中で学ぶ言葉としては、五感が受け取った情報から自分自身が作り出しているもの、なんかこう自分での中でこう妄想ですよね、妄想とか、あとは過去の経験の記憶とかから、こうなるかも、ああなるかもっていうふうに自分自身が作り出しているものという捉え方をします。なんかこう最近勉強していて、まあ、先生の配信とかを聞いたりすることもあったり、その本を読む以外にもですね、音声で勉強することがあるんですが、なんか例え話がすごく面白くって、老後に向けて、デリケートゾーンの脱毛をするのが流行っていると。で、別に、まあ、毛があるのないの私は関係ないと思っている、個人的な意見としては思ってるんですけども、でもその老後介護してもらう前提で脱毛するっていうことは、もう誰かに介護してもらうことが前提で自分を動かしちゃっているよねと。そのね、まあ年老いていくのは仕方がないというか、誰でもね、いろんなね、体の不自由が起こることは当たり前なんだけれども、その、なんだろう、一環としてね、誰かに迷惑かけないようにという考えで、そのね、脱毛とかをするのも、決して悪いことではないけれども、でも、もうなんか動けなくなる前提で、ね、アクションを起こしてしまってるから、もうそれは動けなくなるように自分を導いてしまっているよね、と。そこでなんか足腰鍛えるとかそういう考えじゃないんだな、みたいな。そういうね、なんかトピックがあって、ああ、確かにその不安を、に対するアクションっていうものってすごい大事なんだなっていうことを改めて感じました。不安を抱いてそれに対して何かね、アクションを起こすってこと自体はすごくいいことなんだけども、そのアクションが一見ポジティブに見えるんだけども、実はネガティブな方向に寄っているっていうことに気づいてなかったりする。でもそれって、まあ、さっきお話しした五感からこう得ている情報が、まあ、元となって自分自身が作っている。だからそれってこう耳から入ってくる、あるいはまあテレビとかもそうかな、目から入ってくる情報で、もう皆さん脱毛しましょうみたいな、そういう情報に、まあ五感がね、刺激受け取って、あ、そうしなきゃっていう ポジティブっぽいんだけども実はネガティブな方向に向かっているということに気づけるようになったらいいよなっていうふうに、まあ、思ったりもしました。
別にもう一回言いますけど、毛があろうとなかろうと私はどっちでもいいと個人的には思っております。
で、まあ、この不安な気持ちっていうのをヨガ哲学的に、まあ、見ていくと、不安っていうのは、まあ、無知なんですよね。知識を、まあ、得ていけば不安というのは取り除くことができるし、その不安の渦中、まあ、不安以外の要素もですよね、ネガティブな感情に、まあ、心がとらわれてしまっている状態、不安だったり悲しかったり怒っていたりすると、まあ、この、ね、今のこの命をもってやるべきことができなくなっちゃうよねと。じゃあもうね、知識知性とともに、それを取り除いてできるだけ自分のやるべきこと、楽しいこと、ね、やるべきことをやってる時って楽しいですからね、そういった方向に自分を向けることができるようにということで、まあ、今日はお話を進めていけたらなと思っております。できるだけなんか難しい言葉を出したくないって思っているんですが、若干聞き慣れないワードがいくつか出てくるかもしれませんが、覚えようとかしないでいただけたらなと、まあ、覚えたい方はね繰り返し聞いて覚えていただいてもいいんですけれども、ヨガの世界では一元論と二元論という考えがあります。数字の1と2ですね。で、先にちょっと二元論のことをお話ししていくと、まあ、これまでのポッドキャストの配信でも何度かお話ししたことがあるかなと思うのですが、私たちの、まあ、肉体、思考、それから魂っていうのは、ごっちゃにしないで考えましょうと。で、魂は魂、濡れないし乾かない、何にも影響されないもので、思考とか肉体っていうのは常に状況に応じて変化していくし、まあ何だろうな、不安定なものみたいな捉え方かな。で、まあ、簡単に言うと、私たちのこの体っていうのは魂の入れ物、おそらく何度かお話ししたことあるかなと思うんですが、そう、魂は魂。で、その魂とかその動かない、なんだろうな、揺るがないものっていうのかな。それはプルシャというもの。で、思考とか肉体とかは常に変化するもの。それがプラクリティ。この二つに分かれるよっていうのが、簡単に言うと二元論。ちょっと、ま、だいぶ軽くまとめたんですけども、まあ、そんな感じです。で、今日フォーカスしていきたいのは、こちらじゃなくって、もう一つの数字の1、一元論の方です。で、一元論というのがですね、私たちはすべて神様の一部である。で、ちょっと神様っていうと抵抗を感じられる方もいらっしゃるかなと思うので、まあ、宇宙の一部っていう考え方をしてもいいかなと。何でもいいですみんなつながってるよっていう捉え方なんですけれども、もう少し噛み砕いていくとですね、まあ、よくヨガの学びで例えられるのは、神様とか宇宙、その揺るがない存在ですよね、を海と例えます。そしたら私たち個人それぞれの存在は波、海の波。でも波って海の一部じゃないですか。波も海だし、海も波だし、まあ、そんな感じです。ので、大きなこのね、全体で見るもう海っていうのを神と捉えて、で、そのちっちゃかったり大きかったりする波っていうのが私たちなんですよね。なので、まあ、ここで言いたいことっていうのは、例えば街中歩いてて変な人が歩いてるとします。で、その人も全体の一部だし、すごいなーって尊敬できるあの人も全体の一部。で、私たちもみんな全体の一部。全部つながっているっていう考えです。なので、 なんかすごいちょっとね、抽象的になっちゃう部分はあるんだけれども、なんか変な人のこととか、ちょっとなんか横の席の人が癖がある人とかだと、なんか心の中で暴力的な気持ちとかが結構浮かんだりしません？例えば私が一番苦手なスマホを爪でこうやってカチカチカチってする人とか、あとガムくちゃくちゃする人とか、鼻水ズルズルすする人とか、すごい苦手なんですけども、そういった人をこうね、身近に見てしまった時に、まあ、身近というかなんかね、横の席にいる時に暴力的な言葉を心の中でね、発するというのは自分自身にそれを言っているのと同じになってしまうから、まあ、これはね、脳の構造とかも関係しますけどね、脳って主語を認識できないっていう構造があるらしいから、だけど、まあ、その、ね、脳がどうこうとかじゃなくても、このヨガの哲学的な一元論の考えとしても、誰かのことを悪く言うということは、自分のことを悪く言ってるのと同じなんだよね、という考えにつながっていきます。すごい。これ伝わるかな？で、じゃあ次に行きます。具体的に、まあ不安な気持ちっていうのをどのように取り扱ったらよいのかという部分なんですが、まあ今日の本当にテーマですよね。で、私たちが、まあ、人間として今生まれてこうね、生活をしていて、そのヨガで考える、まああの世に、いわゆるあの世に行って、またこのね、下界に戻ってきて、またあの世に行って下界に戻ってきての回数っていうのがみんなそれぞれ違うから、それぞれの、なんだろうな、人生のテーマとか、あと不安になる、まあ、ネガティブになりやすい心のパターンっていうのが異なる。まあ大まかにね、未来のこととかに不安になるっていうのは大体同じかなとは思うんですけれども、みんなそれぞれの思考不安のパターンっていうのは決まっているよねと。で、それを分析解析していくということが、まあ、重要だよねと言われてあります。で、それにはですね、まあ、具体的に書き出してみる、これはすごく個人的にもおすすめですし、あとは周りにこういうお話ができる人がいれば人に話すというのもとても良いのではないかなと思います。で、この不安のパターンっていうのを自分で分析、まあ、解析していくと、あ、またこのパターンで私落ち込んでるとか不安になってるとか、すごい自分を責める気持ちが生まれたりすることも、それから落ち込むこともあるかもしれないんですが、そこにとどまらない。で、じゃあ具体的に何をしようかっていうふうに向き合っていくのがヨギとしての生き方だったりします。で、そのなんかパターンというかね、落ちちゃう、まあ、なんかいつも同じようなことで不安になったりとか落ち込んだりしてるよねっていうのを少し遠くから離れて見てみると、なんか大体外の世界のこう目に見えるもの、例えば仕事とかだったら数字とかに対して心のアップダウンがあったりとか、執着があったりとかがネガティブな気持ちをね、作っていたりするんですよね。まあ、いわゆるないものとか、こう持っていないもの、逃したものに対して意識が囚われている状態であることが多いよねと。だけども、ないものじゃなくって、まあ、すでに持っている、まあ、よく言いますよね。すでに持っているものとか、内側に持っているものっていうのを探していくと良いですよというのが、ヨガ的な答えになります。あとね、なんか言おうと思ったんだよな。そうそう、なんか、例えば、まあ、さっきも話した、あの人すごい、みたいな、まあ、尊敬する気持ちとかを持つのも素晴らしいことかなって思うのですが、あの人もすごいけど、私たちもすごいんですよね。なので、私たちの中にある素晴らしさをちゃんと見つけるということを、 日々、ヨガの練習したりとか、瞑想したりとか、ジャーナリングしたりとかしながら、自分の可能性みたいなものをしっかり評価していくというのも、すごく大切なのではないかなと思います。なんかこう、日本で生活していると、謙遜の文化みたいな、いやいや私はそんなみたいなあるかなと思うんですが、私ずっと日本で生活してるんですけど、あんまり謙遜 しないタイプなんかそれがね、良さでもありネガティブな部分、弱さでもあるんですけれども、そんなに遠慮しなくても良いんじゃないかなって思ったりすることあります。はい、では結構喋ったかな。あとはですね、最後に、これは個人的なおすすめでもあり、ヨガ的な考えでもあるんですけどもね、根本的には。2月の頭に体調崩したお話、多分前回のエピソードとかでもお話ししたかなと思うんですが、その時にすごい体力が落ちたんですよね。1週間くらい本当に何もできなくって、もう床を張ってお手洗いに行くとか、なんかそういう生活をしていたら、本当に一気に筋力が落ちたみたいで、その後の仕事っていうのが結構本当に大変だったんですよね。皆さん、風邪もひくと思いますから、そういうご経験もあるかなと思うんですが、でも逆に私自身が感じたのは、体力落ちたなっていうのもあるんですけども、もともと自分の体っていうのをすごい、筋力がついてて、自分の体をすごい信頼して自分の体を使っていたんだなっていう風に気づけたんですよね。すごい自分の体を信頼しているから、いろんなことにチャレンジできたし、いろんなところに一人でポンポンって行けたりとかしたんだなみたいな、一人旅とかね、なんかそういうのも感じたりしました。インドは一人旅じゃないですよ。インドはね、もちろん先生についていった感じなんですけども、だからやはり筋力を維持していくこととか、血流を良くしていくこと、血流を良くしてご機嫌をね、ご機嫌力を高めて、思考の流れを良くしていく、すごい大事なことなんだなっていうふうに感じたりしました。ちなみに私の不安っていうのはですね、結婚相手が見つかるかしらとか、そういうこと考えてるんですけど、でもこの前も話したかな、インド先生術でご褒美のようなパートナーがやってきてくれるっていう言葉をずっと信じて過ごしているので、大丈夫かなと思いつつ、やはりね、時に不安な気持ちっていうのはよぎるんですけれども、自分にはそのね、パートナーがいないとか、ないっていうふうに意識が向いちゃうと、ない方向に自分を動かしてしまうんじゃないかなって思うので、満たされているような気持ちで過ごすように心がけております。これがね、どういう結果になっていくのかっていうのはね、皆様にもぜひ見届けていただけたらなというふうに感じております。はい。最後余計なこと話したような気もするのですが、3月、4月、すごいね、環境の変化があったりとか、新しい人との出会いがあったりとかして、コミュニケーションとかが難しくなったりする時期、思っていることが上手に表現できなかったりとか、逆に相手は悪気なく言った言葉に対して過剰に自分が反応しちゃうとか、そういうことを防ぐためにも、体を整えていくこと、それからちょっぴりヨガの哲学の話を聞いてみることも大事なんじゃないかなと思うので、ただまずはね、やっぱ体を動かすってこと大事かなと思うので、ぜひヨガしにお越しいただけたらなと思います。ヨガのレッスンオンラインでも受けられますので、ぜひお待ちしております。今日はこれくらいにしておこうかなと思います。4月は頑張ってもう少しポッドキャストも更新していきたいなと思います。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。当番組では皆様からのお便り、ご意見、ご感想お待ちしております。各プラットフォームのリンクに、送れるようなフォームが準備してありますので、そちらからお気軽に送信ください。はい、じゃあ今日はここまでにします。また元気にお会いしましょう。ナマステ、ゆかこ校長でした。